平成21年、本日は、5月の3日、日曜日、午前のですね、電話をしていきたいというふうに思います。見事を持ちきたいというふうに思います。ヨハネの福音書、20章、10節。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだってことですね。このイエス・キリストがこの時復活されたんですけども、その時にイエス復活のイエスに会ったのは誰かということがこの箇所ではポイントだなではないかなというふうに思います。で、何しろ墓に最初にやってきたのは、この20章1節見ても分かるようにマグダラ・マリアなんですね。週の初めにマグダラ・マリア来た。で、で走っていないからって言ってペトロとか知らせたんですね。で、ペトロたち来たんだけどもいないやって言って家に帰っちゃったんですね。なんだか心配してるのやしてないのやらなんだかよく分かんない感じなんですね。で、行って帰っちゃったんですね。でも弟子たちは、実際で弟子たちは帰ったけども、しかしマリアはっていう感じなんですね。しかしマリアは外で墓のところで佇んで泣いていた。弟子たちは、イエスの墓が何かあったっていうんで、うわーって言ってすごい勢いで走ってきたんだけど、あ、いないやって言ったらすぐさって帰っていっちゃったんです。心配してるのかしてないのかよくわからないっていう感じなんですね。でも、マリアの、態度って明らかに違うんですね。ずっとこのマリアはいないっていうことで泣いて墓を覗き込んでたっていう感じですね。一体どうなった、どこへ行ってしまったのかっていう感じで、明らかにこの愛とかですね、心配っていうことで明らかにマリアの方があのあれですよね、情が深いという感じですね。まあ、比べるものでもないんでしょうけどね。で、12節、すると二人の石からイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った、なぜ泣いているのですかって言ったんですね。で、彼女は言った、誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか、私には分からないです。で、なぜ泣いているか、やっぱり、まあ、イエスのことを心配して泣いたと思うんですね。非常に彼女の愛ということを感じます。で、14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女のイエスであることは分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているんですか、誰を探しているんですか。彼女はそれを園の管理人だと思っていた。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取りますと言ったんですね。で、非常にこの箇所を読んで明らかに感じるのは、このマグダラのマリアがイエスを非常に深く愛してたということですね。で、あろうことかですね、イエスこれ死体ですよね死体だけども、死んだ死体でも自分は家に持って帰ろうとしてるんですね。これはすごい愛情だなと思います。私も身内でそのお葬式って経験したことあるんですね。で、やっぱり自分の親でも死体って見るとちょっとね、ちょっとショックありますね。父親が死んでですね、その集会所のその隅の方に寝てるんですけどね、自分の父親だってもやっぱりちょっと拘束しちゃうとねあんまりそこで隣で寝たいとかちょっと思わないこれ愛がないのか分かんないけど正直ちょっと冷たい息子っていうのはそれ気なんですけどあんまりねっていう感じですね。それはしかしマリアはその死体を探してそれ持って帰るって言ってるんですね。正直すごい愛情だなというふうに思いました。そんな感じですね。で、でその時このマリアはイエスに会ったんです。16節、イエスは彼女に言われた。マリア、彼女は振り向いてハブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ死のもとに登っていないからです。で、この時マリアはイエスになりました。で、復活のイエス・キリストに最初に出会ったのはマグダラのマリアだったということは非常に象徴的であるということを覚えてください。やっぱり明らかに聖書はそのことを語っています。どうしてマリアに会ったのか。で、我々もある意味では復活のイエス・キリストに出会わなければなりません。なぜなら我々というのは 罪があったり死があったりですね、いろいろ肉体霊的にもですね、いろいろ死を経験したりですね、ダメなんです。だから復活の主に出会わなきゃいけない。だけども何人か登場する中でペトロとヨハネってなんだか早いんだか遅いんだか来たんだけどいなきゃすぐ帰っちゃったっていうなんか感じですね。でもマリアにはずっとこの泣いてたマリアがあったってポイントがあるというふうに思います。一つは明らかに分かることはですね、マリアはイエス・キリストを愛しておりました。でこれがマリアの他の箇所ではこういうこと言いますね。罪深い女がね、イエスのなんとかって書いてあるんです。マグダラ・マリア罪深い女だったっていうのは、我々が知っていることでありますけども、で、そのマリアが、一生懸命イエスのもとにですね、油をこういう、宝物の前に油を注ぎ、そして自分の涙で濡らして、足を、イエスの足を涙で濡らして拭いたとかですね、髪の毛で拭いたとか書いてあるんですね。これも明らかに、愛の現れであるというふうに思います。まあ男女的なものなのか何のか分かんないですけども、明らかにそうですね。で、そのマリアがイエスに復活の主に一番目に出会ったって非常に語りかけがあります。一つはこういう御言葉を思い出すと、思い出します。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの主である神を愛しなさいって書いてあるんですね。これを実践したのはマリアであるというふうに思いました。で、十戒に書いてあったですね、十戒って戒めであって、モーセの律法とかと、すごいこの厳かな感じであってですね、これを守らないと滅んでしまうとか、なんかこう緊張しちゃって、で、それでもって神を愛しなさいって言われて、なんかちょっとなんかピンとこないところはないでもないんですけども、聖書が言わんとしているその十戒の神を愛しなさいっていうですね、一番分かりやすいパターンっていうのはマグダラのマリアがイエス・キリストを愛したい、こういうパターンであるというのを理解できます。この言葉、この一番分かりやすい方はキリストこそ実は主なる神なんですね。で、この方を心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして愛したのは明らかに、十二弟子がキリストを憎んでたと思わないんですけども、よりはマリアだったというふうにですね、理解できます。で、行動を見てもそうですよね。香油を注いじゃったりですね、でも自分の髪の毛で拭いたりですね、でここでもそうですよね。死んじゃったイエスなんですよ。死体なんですよ。でもそれ、一人って言われてもって思うんですけどね、一人、愛の行為だというふうに。これ悪く言うとちょっとね、常識がちょっとずれてるっていうあるかもしれません。でもそういう人が復活のキリストに会うっていうことを明らかに聖書を語ってるってことを覚えてください。で、これ復活の主に会うってことはですね、どんな意味合いになるかと思うんですけども、一つはお一人一人のクリスチャン生活の中で蘇りを経験するってことだと思います。一つはですね。でもう一つは、やっぱり、お一人一人が、それこそ、後の日にですね、蘇って、蘇りを経験するということをやるというふうに思います。で、それが復活ですからね。だから、どうぞ、マリアのようにですね、愚直って言えば愚直ですけどね、でも、このようにですね、ほとんど、人目も気にしないようにですね、主である、神であるですね、キリストを、愛していく、こういうことに大きなポイントがある。理屈ではないんだっていう。だから体現しているのはここ書いて読んで当初は特別思わなかったんですけど、あ、ここなんか御言葉を語ってるなっていうふうに思ったんですね。明らかに語っていることは心を尽くし、精神を尽くしてですね、思いを尽くして愛しているのはこの女性マリアだっていうふうに思うんですね。だからどうぞ。こういうことなんですね。で、だから我々がクリスチャン生活をしていくっていう時ですね、ある意味ではいろんな距離はあります。だけどでも最終的には要するにこのマリアを一つの極端な例としてですね、ほとんど愚かなように見えても、このキリストを愛していくっていう、そういうところにポイントがあるかなというふうに思います。で、ということをですね、ぜひ見ていっていただきたい。 そうすると、いうことですね。で、もう一つは、マグダラ・マリアというのはですね、他の聖書の箇所でもいろいろ出てきます。例えば、7つの悪霊を追い出されたというふうに書いてある。また、罪深い女だったそうですね。で、我々はクリスチャン生活の中で、罪深いクリスチャンと罪のないクリスチャンとどっちがいいかというと、基本的には罪がない方がいいですよね。それは元ヤクザよりヤクザじゃない、カテギのクリスチャンだった方がいいだろうと思うんですけどね。で、問題は、ポイントは何かっていうとですね、マリアは罪深い女だったけども、結局それが幸いしたかどうか、彼女はキリストを深く愛するようになった。そこはポイントなんです。皆さんが堅気のクリスチャンであろうと、ヤクザのクリスチャンであろうとですね、結論は、我々が深くキリストを愛するようになるかどうか、そこはポイントなんです。ある意味で、経過はどうでもいい。で、場合によっては、マリアみたいにですね、深く罪があったから、だから深く愛するようになった。それをしたら、場合によってはそれは結果往来なんだ。そういうことを言います。または、もう一つは、彼女は七つの悪霊に、やられちゃったんです。あろうことは一つの悪霊でも嫌ですけどね、七つもやられてですね、もう、なんだか最悪じゃないかと思わないでもないんですけども、でも、それであっても、彼女が深く、誰よりも深くキリストを愛するようになって、で、その結果、復活を経験するようになれば、これが OK なの。結果オーライなの。クリスチャン生活ってそんなもんなんだっていうことを覚えてください。結果が全てであります。そういうことですね。だから、我々は場合によっては悪霊の影響を受けたりするかもしれない。で、思いの中に変な思い入っちゃったりですね、怒りの思いが入っちゃったりとかですね。でも、そのため、そういうことから解決されるためですね、必死に祈らなきゃいけないとかですね、祈らざるを得ないとかですね、あります。でも、それは、結果として、それを通してキリストに触れるなら、それは、結果往来ではないんだろうかというふうに思います。個人的なことを言えば、私なんかはですね、他の人と比較するかどうかわかんないですけども、自分、他の人のことはよくわかんないですけども、私は正直に言うと、やっぱり、割と、いろんな面で、霊的にやっぱり多少影響を受けやすいタイプかなと個人的には思ったんですね。で、だから、ある程度祈らないと、メッセージなんか、する気になれない。牧師がそれ言っちゃおしまいですけどね。そういうとこじゃないんですね。だから、神の前祈るとかですね、あんまり長い時間夜中歩いてるとですね、家に帰って言われないでもないんですね。一体この夜中どこを突き歩いてるとか、どこ行ったのかね、言われないでもないんですけどね。でも、それは確かに夜中、あんまり夜中帰ってくると良くないと思わないでもないんですけども、でも逆にそれは、祈らないとやっていけない、いろんな霊的な影響を受けちゃったりすることですね。でもそれは、でもこのマリアのこの箇所を見ながら、私は改めて思いました。7つの悪霊を受けてって最悪だと思うんですけども、でもその結果彼女はやっぱりキリストに頼らざるを得なかった。求めざるを得なかった。これは今の我々と同じなんですね。我々が祈らざるを得ないとかですね、求めざるを得ないっていうのは実はキリストに深く触れるチャンスになるわけですね。で、これは結果往来です。結果、マリアは誰よりも一番、に誰が復活の死に会えないとしてもマリアはあったんですね。で、これをわざわざ聖書が書いているってことは何か語ってるんです。聖書はマリアが悪いやつだったぞってそういうことを言ってるだけじゃなくて、このマリアにポイントがあるんですね。だからマリアの罪を真似する必要はないんですけども、しかしこのマリアは結果としてキリストを深く愛するようになった。これが我々が実は復活の死に触れ、または我々自身がですね、復活を経験する大きなポイントであるということをですね、ぜひ見ていただきたいかなというふうに思います。で、16節、ラボニ、ヘブル語でラボニ、すなわち先生というですね、言ったということですね。他の先生の箇所ではですね、地上の誰も先生と呼んではならないとか、父を呼んではならないと書いてあるんですね。だからでもこのイエスに関してはラボニ先生と呼んでるわけですね。だから、どうぞ、真の、先生ってイエスキリストであるということを覚えてください。で、レムナント教会では、ぜひ牧師がいてもですね、牧師と呼んであげたら、 いいかもしれませんけど、先生とは呼ばないでいただきたいかなと思っております。なぜなら先生と呼んではならないと書いてありますですね。だから真の意味で我々を教えてくれるのは先生ってキリストなんですね。で牧師はある程度教えてくれますけど、そういう牧師を先生と呼んじゃったりすると、場合によってはその先生を通して窓寄せが来ちゃったりですね、なんかこうずっとこのなんか間違った確信を与えられちゃってというところが場合によってはあるかもしれませんので、どうぞそこのところはですね覚えておいていただきたいというふうに思います。で本当にその確かに牧師が立てられたりですね教えたり、それは大いにあるんです。で教会の中で牧師の言うことを聞くなとはそれは言わないんですけども、本当にそのポイントのところでですね、実は人と真の教師であり先生であるイエスとですね、人間の先生様である牧師さんと若干食い違いがあることがあるんですね。場合によっていつもそうとは限らないんですけども、そういうケースがあります。そういう時はどうしたらいいかというと、基本的には先生とラボリーはイエス・キリストご自身のみなんで、それを取っておいていただきたいと。何でもその教会の牧師の言うことは逆らえて、そういうことは言ってんじゃないんですけども、どうぞそれは正しく理解してください。で何度も言うんですけども、私は今ねレメント業界でやっているのはこういう例えの解釈っていうのは、ある時自分が行ってた教会の中で神学校行ってる中で急に示されるようになっちゃったんですね。でその時やっぱり葛藤がありました。教えていろいろリードしている人は福音派の典型的な福音派の神学校で典型的な福音派の教義を持っているから、今の時代に霊的な解釈はダメだ、要は例えの解釈はダメだって言ってるんですね。すごいジレンマにあったんですけども、どうしようか、これを続けていくとどっかで許可を出されちゃうかなと思わでもなかったんですけど、でも先生は一人かなということで、神様教えておられるかなという方を取るようにしました。これは今良かったと思いますね。いろんなものを犠牲にしてもですね、それをもし私が弟子としての試練だったと思うんですけど、もしその時引いちゃったら多分今の働きはないかなって、今他の人が同じ働きをついてるかな、別の働き、この働きをついてるかなと思うんですね。だからレムナント業界に来ても別の人が牧師やっていたかなということになってたかもしれないですけども、幸い今は私が牧師をやっておりますけども、そんなことですね。でどうぞ聖書に書いてあることはどんなことにも意味があり、地上の誰をもね父と呼ぶな、または先生は一人であると言ったとき、それは意味があるということをどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、17節、イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとへ登っていないからです。私は兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとへ登ると告げなさい。マガダのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、私が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方は誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方は誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。で、これ分かることはですね、イエス・キリストは復活したんです。で、復活したんだけども、その体を見るならば、20節見ると、その手と脇腹を彼らに示された。手って何かというと、釘で手が打たれてるわけですね。十字架って手を十字架で打たれて、釘で打たれてこうかかるわけですからね。で、脇腹は何かというと、脇腹は槍で刺されちゃったんですね。それがそのまま復活した人には残ってたということですね。で、だから何を言ってるかというと、イエス・キリストの体は十字架の上で死にました。で、死ぬときに、死ぬために、殺すために、手は釘で打たれた。 こいつを殺すために十字架に死刑の一つの方法ってことで。で、そしてさらに脇腹を槍で刺されたんですね。こいつは死んだかどうか確かめようってことです。その、釘で撃たれて、槍で刺された、その死んでしまった体はどうなったかっていうと、3日後にそのまんまの形で蘇ってきたんですね。で、これを主は示された。復活っていうのは、そういうことなんだっていうことを覚えておいてください。そういうことってどういうことって思うかもしれませんけども、死んだままの体が、で、死んでまさに死を経験しちゃって、もう全くピクリとも動かなくなってしまって、完全に死んだその体が、そのまんま生き返ってくる。それが神の力であり、復活なんだということを覚えておいてください。で、我々がキリストの蘇りの力を経験するとかですね、まあ今生きたままでキリストの力を経験するというときに、全然別の新しい体とか新しいものが用意されるわけではありません。皆さんのまさに死とか失敗とかですね、弱さとかですね、経験しているまさにその体がですね、蘇ってくるということを明らかに聖書は示すと。復活ってそういうものなの。別のものが来るわけじゃない。まさに敗北してしまってですね、みんなの前で恥をかいてですね、殺されちゃってですね、もうピクリとも動かなかった。いや、生きるので止めたぞって言った、その体が蘇ってくるって。これが復活なんですね。で、キリストはそのような復活を経験させます。で、最近、近くにトラックとかあったんで、ヨネコさんのトラックと、ヨネコさんって知ってますか？知らないですかね。ヨネコさんって京王線ですね。田原ヨネコさん。京王線、確か京王線？あ、違うか。小田急線か。に飛び込んだんですね。まあ何十年か前ですけどね。高校1年生の時ですね。で、女子高生の、ね、あろうことかですね。で、鉄道に飛び込んで大事故だから、彼女の両足切断しちゃったんですね。で、片手も切断しちゃって、指が3本しか残らない。そんな感じなんですね。でも彼女は、そんな絶望の果てに、宣教師の訪問を受けて、そして、その中でキリストを受け入れるようになったんですね。そして、今までは、自殺で死に損ねたから、今度は睡眠薬を集めて死んでやると思ってたんだけども、で全く暗い、死そのものですね。で、体もそうですね。死の跡が残ってますよね。でも、変わっちゃったのは彼女はですね、その御言葉を読んで、そして神様の御言葉で、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく救われると思うんです。身を全てがあって新しくなった。そういう言葉ですね。彼女は変わっちゃったので。で、言ってました。彼女の旦那さんになった人が、その宣教師の通訳をした田原青年という人なんですけども、その人はあろうことか、その、両足のない米子さん、プロポーズしたんですね。で、だから、世の中の人は言う。あなたは同情を持って彼女と結婚したのねって。その旦那さんが否定して言うんで、そうじゃない。そういう同情じゃない。彼女のうちに、体は不自由でも、内から現れてくる、キリストの力とかですね、復活の力に、自分はその引き込まれてしまった。だから、それに魅力を感じてプロポーズしたんだっていうことですね。で、だから、そうですね。で、その、えのこさんってね、いろいろ学校とか回ってですね、回って、講演会したりですね、連絡して、いろいろ用いられたからです。もう今はもう亡くなったかなと思いますけども、で私も彼女のビデオを見たことあるんですけども、で、本当にすごい笑顔のね、方であります。で、その時は思います。まさに、死んだ体なんです。彼女はね、で、実際自殺していますからね、その体をまさにキリストから来た復活の力って蘇らせてしまうんですね。で、伝道に用いちゃう。すごいですよね。敵から全く敗北してしまってですね、もう死体となって起こったと思いますね。ずっと立ち上げられちゃうんですね。でこれは我々に関してもそうだということを覚えてください。我々が弱くてですね、ダメだったり失敗しちゃったりですね、口では下手だったり、もう歩みはダメだったり、または場合によってはね、ミッションバラみたいに罪を犯してた手とかですね、それがそのまんま、蘇ってですね、で、そのまんま神様は用いてですね、その手を用いて、神様に用いてくっていうですね、それが復活なんだということを覚えてください。で、思います。で、私なんかはですね、メッセージしてるときはそんな思わないんですけども、昔から私は、 口下手でですね、自分で今さら言うのもあれですけど、口下手で話が下手であり、人前出るとよく上がるんです。今も、今はどうかわかるんですけど、まあ、それにしてはセミナーとかやってますけどね。で、時々そう思うんですね。会社で時々昼礼とかあるんですね。で、2、3人ぐらいだと特別上がらないんですけどね、10人、20人だと私ちょっと緊張しちゃうんですよね。この年でもです。そして、喋ってるとなんかね、だんだん顔がこう下向いちゃったりするんですね。今でもそうなんですね。でも、教会でメッセージしてるのにどうなってるのかなと思わないでもないんですけど、昔からそれはでも考えてみたら、びっくりすることじゃないんで、昔からそうなんです。人前とかダメなんです。いろいろ考えたら上がっちゃったりですね。で、喋り出しても大体、なんかこう話が支離滅裂になっちゃって、考えてみたらそういうタイプなんです。なんか時々忘れちゃったそういう人間だったってこと、忘れちゃうこともあるんですけども、そうなんですね。で、この間もそうでした。で、でも相手は周り見信者ばっかりで、関係、この世のと関係、教会のことと関係ないことを、なんか喋らなきゃいけないんですね。世の中ニュースとか、こんなこと喋らないでもいいのになと思うけど、まあ、回ってくるか順番だか、しょうがないなと思って、普通にこう喋ってるとですね、そうするとなんか、だんだん自分の字が出てですね、なんか気持ちがこう、だんだんこう、なんか、顔が下向いてしまってですね、声がボソボソになってたんですね。そしたら、後で怒られました、上の人ですね、部長官からですね。君はこの間中で見たけども、下向いてボソボソしたなんて、ほとんど聞こえてないじゃないかって。あれじゃちょっと何言ってんだよ、わからないって。この年になったらそんなこと言わないと思わないですか。それは失礼いたしましたと思いました。でも、まあ、改めて確認しました。あ、そういえば昔からそういう性格だったよって、今あんまり基本的なことって変わらないよなと思ったんですね。で、何を言いたいのかっていうと、基本的なそんなもんであります。でも、それは弱かったり、弱さだったりですね、死だったり、全然ダメだったりするんですね。でも、そういうものを用いて、神様っていうのはですね、弱いとこを用いてですね、神の働きを用いたりですね、メッセージさせたりですね、するんです。そういうもんなんだってことを覚えてくださいね。で、皆さん弱いとことかですね、死だったり、ダメだったりですね、全然最悪だったりですね、敵に負けちゃったりですね、それが、神の力が加わるときですね、その死体の死の、形を残したままですね、ガーッと立ち上がってですね、目の前に出てきてですね、それが、復活の力で立ち上がってきてしまうんですね、用いられてしまうんですね。それが蘇りであり、神の蘇りでありですね、神様の力なんですね。で、これは象徴的であります。まさにその死の後、死刑の後はですね、手に釘跡が残っており、脇腹には脇にはこの槍の跡残ってる。まさに死で受けたものをそのまんま後を残しながら、なおかつ蘇りの力でですね、その体が用いられて、神と用いられちゃう。非常に我々に語りかけのあることがあります。だからどうぞ神の力を信じてですね、我々が弱いものであったり、そういう死の跡が残ってたりですね、まさに死で散々な目にあったような、その我々の体とかね、手とか足とかですね、口とかですね、思いとかですね、これをまさに神が用いるということをですね、ぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思いますね。